不運の可能性を高める30の方法。その1、不運は普通の恋愛と違う。不運も普通の恋愛。そう思う人もいるでしょう。確かに不運も恋愛の一部です。相手に愛情を抱き、心から相手の幸せを願うこと。二人だけの世界を分かち合いたいと思うこと。他の全てを犠牲にしても恋仲になりたいと思うこと。お互い恋をして愛を感じるようになる点では不運も恋愛と呼べるのは間違いありません。しかし、不運は恋愛であっても普通の恋愛と違うと考えた方がいいでしょう。不運は普通の恋愛と重なることはあっても厳密には違います。普通の恋愛はお互いの関係をゼロの状態から始めることになりますが、不運はそうはいきません。お互い常に関係を持った方が存在しています。相手がどんな人なのかよく分かっている状態なので、普通の恋愛のように隠しから始めるわけにはいきません。しかも破局という失敗を犯しています。不運では相手を愛するだけでなく反省も必要です。別れ方によってはお互い心の傷を負っていることもあるでしょう。不運の場合、普通の恋愛と違い、警戒心を解いて信頼関係を取り戻すことから始めなければなりません。そのため不運では日頃から見かける恋愛マニュアルが参考にならないことがあります。恋愛マニュアルと不運マニュアルの内容は大きく異なります。不運は普通の恋愛と違うという点を理解した上で不運に挑む方が気持ちを引き締めることができるでしょう。不運は普通の恋愛と違うという点を理解しておく。不運の可能性を高める30の方法。その2、不運のきっかけは待つものではなく作るもの。不運のきっかけを待っていませんか？それはいけません。今すぐ改めましょう。待っている状態は不運の運や偶然に任せるのと同じこと。仮に奇跡が起こって不運のきっかけが得られたとしても、交際中には関係がうまくいかないでしょう。じっと待っている状態は熱意がない、意欲が足りないと見なされます。それはつまり愛情もないと思われることにもつながります。不運のきっかけは待つものではなく作るものです。自分から動いてきっかけを作っていきましょう。用事がなければ用事を作ります。自分からメールをしてもいい。メールする用事がなければ教えてほしいという口実で用事をすればいい。もちろん、しつこいアプローチはいけませんが、常識の範囲でアプローチすればいいだけです。相手が忙しくて連絡が迷惑になるなら会わなくてもできることをすればいい。今こうしている間にも何かできることがあるはずです。例えば、体をシェイプアップするのも間接的な準備の一つになります。本を読んで知識を深めたり、生活習慣を改めたりすることも、不運のきっかけを促していることになります。本気で不運したいなら、じっとしたくてもしていられないはずです。不運のきっかけは、自動的に待つのではなく、積極的に作っていきましょう。自分できっかけをする人が不運の成功をつかむのです。不運のきっかけは、自動的に待つのではなく、積極的に作っていく。不運の可能性を高める30の方法。その3、不運に正解はない。不運がないや、不運カウンセラーを利用することも前提があります。不運に正解はないということです。不運にはどこかに正解があると思うかもしれません。正しい答えを求めて、専門の占いやカウンセラーを頼ることもあるでしょう。不運がないや、不運カウンセラーに頼れば正解になると思いがちです。しかし、残念ですが、不運に正解はないのです。お金さえ払えば、正しい方法が分からないなら誰も苦労しません。不運がない、不運カウンセラーから得られる方法は正解ではなく、ヒントです。こうすれば成功率が上がるかもしれませんよ。こういう方法もありますよ。こんな考え方をすれば気持ちが楽になりますよ。あくまで第三者としての助言であり、手がかりです。不運がない、不運カウンセラーを利用するのはいいのですが、過去の期待や依存は控えた方がいいでしょう。完全に正解だと信じ込むと、臨機応変な対応ができなくなり、かえって失敗を招きやすくなります。不運がない、不運カウンセラーから得られた情報は正解ではなく、あくまでヒントとして受け止めます。本当の正解は自分が行動しながら見つけていくと考えるようにしましょう。不運の主人公はあくまで自分です。自分が正解を見つけていく姿勢が大切です。不運がないや、不運カウンセラーから得られる情報は正解ではなく、ヒントとして受け止める。不運の可能性を高める30の方法。その4、不運したくなりやすい4つの状況。不運したくなりやすいのは状況が安定しているのかもしれません。自分に限って大丈夫と思ってもある状況になると不運したくなるかもしれません。きちんと分かれたつもりでも不運したくなりやすい状況があると考えが変わりやすくなります。不運したくなりやすい状況は次の4つが代表的です。特徴1、不運に分かれだった。不運に分かれだった場合、不運したくなりやすい傾向があります。例えば、振られた場合です。振られる側にとっては好きなまま分かれたという状況になりやすいでしょう。振る側であっても事情があって好きなまま分かれたときは後から不運したい気持ちになりやすい。分かれてすぐ次のステップに進めればいいのですが、元恋人のことが忘れられず不運したい気持ちが高まりやすくなります。特徴2、思い出の写真やプレゼントをせずに持っている。別れた後も元恋人にちなんだ思い出の写真やプレゼントを持ち続けていると不運したくなる傾向があります。思い出の写真やプレゼントを見るために元恋人のことも思い出すことになるでしょう。忘れかけていた元恋人の記憶が蘇り、だんだん愛情が蘇ってくるのです。特徴3、別れた後も連絡を取り続けている。恋人関係を解消させ友人関係に戻ろうとしてもうまくいくことは足りません。別れた後も連絡を取り続けていると別れた現実を受け入れられず不運したくなることがあります。声を聞いたり接したりしているうちに好きなという気持ちを再確認して愛情が戻ってくることがあります。特徴4、新しい恋人ができた時元恋人と比較してしまう。新しい恋人ができたら不運したい気持ちが強まるケースもあります。別れてしばらくは問題なくても新しい恋人ができると比較対象ができます。新しい恋人が素晴らしい人ならいいのですが、そうとは限りません。新しい恋人との関係が思うように行かなければ前の人の方が良かったと思う。改めて元恋人の素晴らしさに気づき、不運の考えが浮かぶことがあります。不運したくなりやすい4つの状況を把握する。不運の可能性を高める30の方法。その後、体験談は脚色が加えられている可能性を理解する。不運でも体験談が役立ちます。先輩からの貴重な話は行動の指針になったり、勇気や自信が得られたりなど有益です。いきなり不運をするのではなく、体験談の参考にしてからアプローチするのがいいでしょう。成功談も失敗談も両方が役立ちます。さて、体験談の参考にするのはいいのですが、すべて信じるのは控えた方が賢明です。体験談は脚色が加えられやすい傾向があるからです。あなたが体験談を話すときの状況を思い出してください。少しでも相手の役に立ちたいと思うと自然と脚色が加えられることがあるのではないでしょうか。現実より大げさなストーリーを話してしまう。誇張した表現を使ってしまう。大げさな話は人の興味関心を掻き立て楽しませます。もちろん本人に悪いはないのですが、相手に満足してもらいたい気持ちがあると脚色が加えられがちです。やはり他人が話す体験談も同じ傾向があります。実際より大げさに表現されたり脚色が加えられたりしている可能性を理解しておくといいでしょう。すべて信じるのではなく、8割くらいが真実と思って聞くのがベスト。矛盾しているようですが、疑いながら真剣に聞くという態度が必要です。8割くらいが真実と思って聞く方が体験談と良い付き合い方ができます。体験談はすべて真実と考えるのではなく、8割くらいが真実と考える。不運の可能性を高める30の方法。その6、不運の最大の味方とは。不運の最大の味方とは何でしょうか。友人でしょうか。工作方法でしょうか。時の運でしょうか。確かにどれも味方ですが、もっと強力な味方がいます。時間なのです。我々の後に復元しようとすると、まず冷却期間が必要です。冷却期間の省略は失敗しに行くようなもの。時間がなければ復元の実現は困難でしょう。単純な変化ばかりでもない限り、普通は冷却期間の奥が基本です。出演直後の心の傷を癒してくれるのも時間のおかげ。二人の厳格な関係がだんだんと落ち着いていくのも時間のおかげ。信頼関係を取り戻すチャンスが得られるのも時間のおかげ。時間があるおかげであらゆる復元の可能性が得られます。時間こそありがたい存在はありません。時間がなければ何もできませんが、時間があればチャンスは得られます。そんな時間に感謝しながら、今あなたの目の前を通り過ぎる1分1秒を感じましょう。お金もかからず誰でも手に入れますが、これほど強力な味方はいません。1秒、1秒、また1秒。時が経つにつれて復元の可能性も高まっています。時間という味方を感じながら勝負の時期に備えて自分が今やるべきことに集中しましょう。復元の最大の味方は時間であることに気づく。復元の可能性を高める30の方法。その7、復元で何をしていいかわからなくなった時。復元では何をしていいかわからなくなる瞬間があります。本当は今すぐ復元したいが、実際は難しいもの。相手が忙しいと連絡したくても控えなければいけません。かといって何もせずにいるのも復元から遠ざかっている気がして落ち着かないでしょう。復元の実現には多くの選択肢がありますが、選択肢が多すぎてどうしていいかわからなくなる時があります。さて、復元で何をしていいかわからなくなった時のベストアンサーがあります。ひとまず自分磨きをすれば間違いありません。自分磨きだけは復元の結果に関わらず無駄にならないからです。読書をして見識を広める。勉強をして知識を増やす。仕事に専念して結果を出す。生活を見直して習慣を改める。体を動かして筋力、体力をつける。体の悪いところがあればきちんと治療する。一見すると復元に関係ないような行動ですが、実際は復元に関係しています。 例えば、勉強や仕事で結果を出せば、自分に自信がついて、堂々とできたり、説得力が高まったりするでしょう。体を動かしてシェイプアップできれば、見た目の魅力も増して、不運のアピール力が向上します。自分に泣きによって、あなたの魅力が高まれば、不運の成功にも良い影響を与えます。自分に泣きに集中することで、誰に泣きにかかわれ、寂しさを紛らわせる効果もあります。万が一、不運に失敗したとしても、自分に泣きによる結果は無駄になりません。不運で何をしていいかわからなくなれば、ひとまず自分に泣きに専念しましょう。不運で何をしていいかわからなくなった時は、ひとまず自分に泣きをする。不運の可能性を高める30の方法。その8、不運で自分に泣きをする2つのメリットとは。不運で何をしていいかわからなくなった時は、自分に泣きです。自分に泣きによって、能力や魅力を高めることは、不運の成功率を高めることにつながります。もし、不運がうまくいかなくても、自分に泣きは無駄になりません。自分に泣きは不運に限らず、私生活でも仕事でも役立つためおすすめです。ひとまず自分に泣きをしていれば、有効に時間を使えると考えていいでしょう。ただし、そんな自分に泣きでもメリットだけではありません。不運に関して言えば、実はデメリットが2つ存在します。デメリット1、不運のタイミングを見逃しやすくなる。自分に泣きに没頭すると、不運のタイミングを見逃しやすくなる傾向があります。一つに集中すればすること、成果も出しやすくなる反面、周りが見えなくなります。その結果、気づけばタイミングを逃していたという状況があります。自分に泣きにも集中しつつ、不運のタイミングには最低限の注意を払っておくのがいいでしょう。デメリット2、不運に興味がなくなることがある。自分に泣きを始めると、自分に泣きが楽しくなります。それは集中できている証拠であり、素晴らしいことなのですが、一方で不運に興味がなくなることがあります。気持ちを切り替えた結果、元に戻らなくなってしまったという状態です。ただし、これは考え方によってメリットとも言えます。結果として過去を振り切り、次のステップに進めるなら無駄にはならないはずです。不運で自分に泣きをするデメリットを把握する。不運の可能性を高める30の方法。その9、不運の悩みに年齢は関係ない。不運といえば若いカップルがするものと思い込んでいませんか。不運の体験談を見るとき、つい年齢を見てしまう。若い年齢の体験談が目指すと、意図しをした大人が不運を考えるのはおかしいだろうかと不安になってしまう。その影響でしょうか。不運は若いカップルがするものという印象があるかもしれません。しかし、それは誤解です。不運の年齢という枠組みで考えるのはナンセンス。不運の悩みに年齢は関係ありません。お互いの存在価値に気づき、関係をやり直す気持ちがあれば、不運をする資格は誰にでもあります。10代や20代だけでなく、30代でも40代でもそれ以上でも不運できます。世の中を見ると、若い時に離婚したカップルが高齢になってから同じ人と再婚したケースは数多くあります。中年や高齢であっても、不運を考えるのが恥ずかしいことではありません。むしろ年齢にとらわれていることの方が恥ずかしいことです。反省と改善に年齢は関係ないように、不運も年齢は関係ありません。昔の恋人と関係をやり直したい気持ちになった瞬間、不運の資格を手に入れているのです。不運に年齢は関係ないことに気づく。不運の可能性を高める30の方法。その10、見栄や体裁が関係した不運は失敗しやすい。失敗しやすい不運の一つ。それは見栄や体裁が関係している不運です。あなたは見栄や体裁を気にしやすい性格ですか。愛があって不運したいのはいいのですが、見栄や体裁が関係して不運したいなら要注意。見栄や体裁が関係した不運は失敗しやすくなるでしょう。見栄を張りやすい性格の人は相手の内面ではなくステータスを見る傾向があります。不運できれば高い生活水準になる。周りに恋人を自慢できる。周りから羨ましがれるだろう。確かにお金も地位も肩書きも何をやった方がいいものです。元恋人がお金持ちだったり地位や肩書きがあったりするとそれらに魅力を感じてしまいがちです。しかしそれは相手に惹かれているのではなく物やお金に惹かれている状態です。相手を愛しているのではなく不運できた後の自分の豊かさが目的になっています。相手に愛がないもしくは不足しているので不運のアプローチも窓ガラスになりやすい。仮に不運できたとしても再び揉めて失敗しやすいのです。見栄や体裁が関係した不運は失敗しやすい傾向があります。お金は今後の2人の関係に欠かせないものですがそれだけではいけません。どんな不運でも最初に愛が必要不可欠。もともと自分に見栄を張る傾向があるなら注意しておくといいでしょう。見栄や体裁を気にしない方が不運の成功率は高くなります。見栄や体裁を理由に不運しない。不運の可能性を高める30の方法。その11、冷却期間に時々連絡を取っては意味がない。不運のアプローチをする前には冷却期間のお風呂が基本です。単純な理由で別れた場合、例外として別れた直後でも不運は可能ですが、普通は冷却期間のお風呂が一般的です。この冷却期間について注意点があります。冷却期間に時々連絡を取るのはよくありません。完全に関係が途切れるのを心配して、時々元恋人と連絡を取りたくなるかもしれません。1週間に1回くらいならいいかな、10日に1回くらいならいいのではないかと思ってしまう。確かに最低限のつながりを維持する意味では、時々連絡を取っておく方がいいでしょう。ここでの判断が不運の結果を左右します。時々連絡を取ってしまうと冷却期間の意味がなくなります。冷却期間はお互いの関係を実させ、反省を促すのが目的です。時々連絡を取り合うと落ち着きも反省も中途半端になるため、冷却の意味も中途半端になります。冷却期間は完全に連絡を取らないのが特策です。冷却期間は別れ方によって変わりますが、仮に冷却期間は1ヶ月と決めたら1ヶ月半は一切連絡を取らないようにします。連絡を取りたくなれば、やるべき仕事や自分に集中して気を紛らわせるのがいいでしょう。きちんと冷却期間の落ち着きと反省が流され、不運の可能性も高くなります。冷却期間は時々連絡を取り合うのではなく、完全に連絡を取らないようにする。不運の可能性を高める30の方法。その順に、人の悪口を言っているうちは不運できない。人の悪口を言っているうちは不運できません。悪口を言うことは自分の性格が悪いと言っているのと同じです。性格の悪い人と不運したいと誰が考えるでしょうか。そもそも悪口を言う人はその悪口癖が我々の原因に関係しているのではないでしょうか。我々の原因が改善していないなら不運もうまくいかなくて当然です。より戻してもまた悪口があるだろうと相手は察して不運を考えます。そして不運に失敗すれば今度は元恋人のことを悪口に始めるのです。悪口を習慣を改めこの習慣を身につけましょう。こねるところがないと思うのは探していないだけです。こねるところを探せばどんな人にも一つはあります。人を褒めるようにすればあなたには高い雰囲気が漂います。久しぶりに元恋人と会った時も褒めましょう。見違えること立派になったね。すごい。仕事を頑張っているみたいだね。私も見習いたい。いつもメールで気遣ってくれてありがとう。気がつくね。もし昔と変わらないなら元気そうだね。相変わらずスタイルがいいね。という褒め方ができるはずです。人を褒めるのは相手を喜ばせるのと同じです。相手を喜ばせるだけでなく、あなたの性格も良くなります。悪口を言う癖を改め、褒める習慣を身につければ、不運できる可能性もぐっと高まります。悪口を言う癖を改め、褒める習慣を身につける。不運の可能性を高める30の方法。その13、相手がよく行く場所に行けば、偶然会える確率もある。元恋人がよく利用する場所はありませんか。よく利用する本や喫茶店的などです。もし、あれば賢く利用するチャンスがあるかもしれません。相手がよく行きやすい場所だから避けるのではなく、あえてよく行くようにしてみましょう。例えば、用事があって本屋に行くなら、相手がよく行く本屋を利用します。されて休憩をするなら、わざと相手がよく行く喫茶店を選んで利用します。移動するときは相手がよく利用すべきや電車を優先するといいでしょう。相手がよく行く場所に自分も用事があって行くようにすれば一定の確率で偶然なることがあります。相手が利用しやすい時間帯を狙えば偶然なる確率がさらに高いでしょう。この方法なら相手を回しているわけではないため公的に問題ありません。もし会えなくても自分も用事があって行くわけですから無駄な行為になりません。もちろん空振りが大半になるはずですが 1% でも可能性が上がらないのはあるでしょう。偶然なことができれば相手は運命を感じて心理的に働きかけられます。もし元恋人がよく行く場所があれば積極的に利用してみてはいかがでしょうか。時の運が味方をすればあっさり不運の糸口が見つかるかもしれません。相手がよく行く場所があれば自分も用事があるとき積極的に利用する。不運の可能性を高める30の方法。その14、待ち伏せて偶然を予想方法もある。不運工作で最も有名な方法の一つ。それが待ち伏せて偶然を予想方法です。相手がよく行く場所で待ち伏せて偶然を予想って再開すれば積極的に不運のアプローチができます。こんなところであんなんて偶然だね。なんだか選びたいだね。あくまで表向きは偶然なので相手は運命を感じやすくなるでしょう。再開に驚きつつもドキドキした場面になりやすいため不運のきっかけをつかみやすくなります。待ち伏せはやりすぎではないかと思うかもしれませんが、一概には言えません。好きな人にラブレターを渡すため待ち伏せることがあるように不運の再開のため待ち伏せるのも一つの方法です。相手に迷惑がかからない範囲なら行動してみる価値はあるでしょう。手間暇はかかりますが、自発的に再開を促します。実際のところ、不運工作業者が利用するのはこの偶然の予想ケースが主流です。偶然の再開がロマンチックな状況ならますます不運につながりやすくなるでしょう。待ち伏せまでするかどうかは人によって意見が分かりやすいところです。自分の良心と道徳心が許すなら手間暇はかかりますが選択肢の一つとしてやっていいでしょう。ただし、この方法にはリスクもあります。 もし相手に待ち伏せていたことがあると、ひどく迷惑がかかる可能性があります。また、相手が戦わないでほしいと注意している状況での待ち伏せは、恩に触れる可能性があるため、注意が必要です。余裕があれば、待ち伏せて偶然を装って再会を促す。復縁の可能性を高める30の方法。その15。自分を理解してほしいという姿勢では復縁できない。相手を理解するという姿勢の時、復縁できる。自分を理解してほしいという気持ちが強いと、復縁は難しいでしょう。自分を認めてもらいたいと、自己中心的ではなまな印象が目立ちます。もちろん、自分を理解してほしい気持ちはあっていいのです。承認欲求は全ての人が持つ基本的な欲求の一つ。しかし、ずれずれ自分を理解してほしい気持ちを出すのは、復縁に良い影響を与えません。復縁は相手の行為を取り戻す必要があります。自分を理解してほしいという姿勢が強いと、相手に自分の都合を知っているようになり、懸念されるでしょう。こういうところが嫌がられる可能性があります。どんな復縁でも必要なのは、相手を理解するという姿勢です。まず、優先したいのは、自分を理解してもらうより、まず相手を理解することです。相手の気持ちを理解すると、自然な形で相手に近づけるでしょう。無理をさせてしまってごめんね。大変だったよね。あの時は迷惑をかけてしまったね。辛い気持ちにさせてごめんね。最近調子はどうですか？無理していませんか？何かできることがあったら、言ってね。相手を理解する姿勢になった時、あなたに優しくなる雰囲気が漂います。その雰囲気に惹かれて、相手も警戒心などで復縁しやすくなるのです。自分を理解してほしいではなく、相手を理解するという姿勢になる。復縁の可能性を高める30の方法。その16。復縁のアプローチを始めれば、半年以内に結論を出したい。冷却期間が終われば、復縁のアプローチの開始です。強引にならないよう、自分の気持ちを伝えていきましょう。もちろん、相手の立場を考えながらアプローチするのは基本です。時には相手を待つこともあったり、忙しい時は連絡をしたりなど、焦らず落ち着いた対応を心がけましょう。ただし、時間をかけてゆっくり復縁するのもいいですが、だらだらになってはいけません。あまり時間をかけすぎると、だらだらしてしまい、復縁の成功率を下げてしまいます。人生の時間は有限ですから、復縁のアプローチでは大まかな締め切りを作っておく方がいいでしょう。締め切りの目安は半年です。復縁のアプローチを始めれば半年以内に結論を出したい。アプローチをするなら、適宜動き、事情がない限り早めに結論を出したい。実際の復縁の成功談を見ても、アプローチを始めてから半年以内に結論が出ている場合が多くあります。いくら元恋人が好きであっても、半年かかっても出口が見えていなければ順調とは言い難い。半年かかっても結論が出なければ、今後の展望も明るくない可能性があります。半年はあくまで目安ですが、基準の一つとして意識しておくといいでしょう。中には1年や2年かかって復縁できたケースもありますが、まれです。半年以上時間をかけてうまくいくこともありますが、可能性は低いと考えるのが妥当です。だから仕方にもいられません。過去にとらわれず、次に向かった方がいい場合もあります。復縁のアプローチを始めれば半年以内を目安に結論を出す。復縁の可能性を高める30の方法。その17。手応えが悪くても深刻に受け止めるのではなく、気軽に受け止める。復縁で連絡するとき、手応えの悪さもポジティブに考えましょう。アプローチの手応えが悪いときすぐ復縁できないと決めつけるのはよくありません。諦めるのが早すぎると本当に復縁が不可能になってしまいます。完全に相手が迷惑だと言われたら別ですが、少し手応えが悪いくらいなら別に落ち込む必要はありません。手応えが悪くても深刻に受け止めるのではなく、気軽に受け止めましょう。例えば、メールを送ったとき、相手からよそよそしい返事が返ってきたとします。こんなとき、冷たい返事が返ったら、復縁できないかもしれないと落ち込むのではありません。この話題は苦手なのかな。次は別の話題にしてみようと前向きに考えます。メールを送ったとき、相手の返信が遅かったときがあるとします。メールの返信が遅いな。復縁は無理なのかなと考えるのではありません。今は忙しいみたいだな。別のタイミングにもう一度メールしてみようと気軽に考えます。手応えが悪いために落ち込んでは明るい将来がいなくなりません。相手からの手応えが悪くてもポジティブに考え、楽しむ姿勢を心がけましょう。前向きな考え方や姿勢があると復縁でもプラスに働きます。別の話題に変えたり、時間を改めたりすると次のアプローチではうまくいくかもしれません。相手からの手応えが悪くてもポジティブに考え、楽しむ姿勢を心がける。復縁の可能性を高める30の方法。その18。物理的な距離は復縁の成功率に影響を与える条件の一つ。復縁の成功率に影響する一つが物理的な距離です。相手との物理的な距離はどのくらいありますか？一般的に相手との物理的な距離が近い方が復縁も成功しやすいと言われています。相対時に会えるとコミュニケーションがしやすくなり、恋愛関係も継続しやすいからです。一方で、復縁できても遠距離恋愛になるとあれば、ダメな気持ちが出るでしょう。もちろん遠距離恋愛でも2人の気持ちが強ければ乗り越えられますが、難しい場合もあります。もしすでに相手との物理的な距離が近ければ、復縁の成功率に良い影響を与えるかもしれません。さて、この条件を知ったところで、物理的な距離はどうしようもないと思う人もいるのではないでしょうか。確かに物理的な距離を近づけようとすると、普通は引っ越しが伴い話が大げさになります。では、復縁の話し合いの時に都合があれば、次のようなセリフを含めてみてはいかがでしょうか。復縁したらどうせしよう。復縁できれば近くに引っ越しするよ。話し合いでこんなことが登場すれば相手の気持ちを動かしやすくなるでしょう。今は物理的な距離は離れていてもこれから近くなるニュアンスを出せばいいのです。自分から物理的な距離を近づける話を持ち出すことで復縁の本気を発揮できるでしょう。物理的な距離を近づける話を持ち出して復縁の成功率を高める。復縁の可能性を高める30の方法。その19。不可能ありえないと言われたら可能性もゼロとは限らない。復縁は不可能、復縁はありえない、そう言われた時どう思うかが大切です。そうか、復縁は無理だなと思って諦めそうになりますが、ちょっと待ってください。それはあくまで現時点の話です。今は復縁する気持ちはなくても、この先も同じ気持ちのままとは限りません。後から気持ちが変わるかもしれません。もっと丁寧で熱心なアプローチをすれば相手の気持ちが変わる可能性はあるでしょう。一時的な気持ちで不可能ありえないと言っているだけかもしれない。つまり不可能ありえないと言われたら可能性もゼロとは限りません。本当に復縁を望むなら、少々厳しい言葉を言われても可能性を信じてもう少し頑張ってみるのもいいかもしれません。世の中の恋愛では最初にうまくいかなくても熱烈なアプローチを繰り返した結果復縁できたケースもあります。ただし迷惑なのでやめてほしい、もう関わらないでほしいなど言われた時は NG です。相手がはっきり禁止の表示をしているため、それ以上アプローチはいけません。強引にアプローチをするとストーカーになってしまいます。相手から禁止されるように言われた時は残念ですが、潔く諦めるのが賢明です。復縁はありえないと言われても可能性はまだ残っていると考える。復縁の可能性を高める30の方法。その20。私のことを愛してると聞かれては愛情は伝わらない。自分は愛情を伝えているつもりで空回りになっているパターンがあります。その一つが私のことを愛しているという一言です。表現に愛という言葉が含まれているためでしょうか。愛を伝えるつもりで私のことを愛しているという人がいるようです。もちろん相手の気持ちを確かめる意味で聞かないのですが、愛情を伝える意味で使っているなら要注意です。実際はあくまで相手に問いかけている状態です。相手は質問されたから普通に答えるという状態に受け止めるだけでしょう。愛を伝えたことにはなっていません。特に注意したいのは何度も繰り返すとしつこい印象が出やすい点です。何度も私のことを愛していると聞けば本人に悪いはなくても不快感を与えることがあります。本人は愛を伝えていると誤解しているので相手から嫌われてしまい、不便な途切れる可能性があるのです。愛を伝える人が好きです。愛していますという一言です。余計な課題は必要はありません。ストレートなことが一番わかりやすくて心に響きます。本当に愛情を伝えられているのか改めて自分の言葉を振り返ってみることが大切です。私のことを愛しているではなく好きです。愛していますと伝える。復縁の可能性を高める30の方法。その21。相手のことをぐっと引き寄せるフレーズ。覚えているよ。まるまるだったよね。復縁したい時に使ってほしいフレーズがあります。覚えているよ。まるまるだったよね。です。まるまるには相手にちなんだ言葉を入れるようにします。例えば相手の趣味について話をしたとします。その時あなたはこういうのです。覚えているよ。ずっと前から夢中になっていたよね。と。またある時相手の仕事の目標について話をしたとします。その時あなたはこういうのです。覚えているよ。ずっと前から言っていたよね。と。このフレーズを使うことで相手はさすが。覚えてくれていて嬉しいと安心してくれるでしょう。先の会話に含めることであなたのことを理解していますよというニュアンスを伝えられます。相手はあなたにポジティブな印象を持つようになる。たとえ冷却期間がなくてもそれを感じさせない親近感が湧くようになるでしょう。このフレーズを何度か使っていると相手はこの人は自分を呼び返していると思うようになるでしょう。相手のことをぐっと引き寄せられるのです。会話中相手のことで覚えている話があれば覚えているよ。前々だったよねという一言を使っていきましょう。フレーズの内容もできるだけポジティブな内容にするのがコツです。覚えているよ。昔は努力家だったよね。覚えているよ。前から頑張っていたよね。覚えているよ。ずっと目標にしていたよね。何度も繰り返していればいつの間にか自分を理解しているのはこの人しかいないと思うようになっているはずです。先の会話に覚えているよ。前々だったよねというフレ 能性を高める30の方法。その20に、復元が不可能であっても相手がはっきり言ってくれるとは限らない。相手がはっきり復元が不可能と言ってくれればまだいいのです。厳しい言葉ですが、実は分かりやすい言葉でもあります。相手からはっきり復元の可能性を指定されたなら、潔く諦められます。さっと気持ちを切り替え、次のステップに向けて歩き始められます。難しいのははっきり復元が不可能と言ってくれない場合です。実際は不可能であっても、相手はあなたを傷つけないように別の表現を使うことがあります。例えば、次のような言動に心当たりはありませんか。何度になくしても無視される。自分の異性として見てくれなくなった。昔は戻れない、いい思い出を壊したくないと言われた。もう約束ができない、これ以上話すのは時間の無駄と言われた。他に好きな人がいる、常に付き合っている人がいると言われた。頑張れば可能性がありそうな気がするかもしれませんが、実際は誤解です。実際は復元は不可能という暗黙のメッセージとして考えていいでしょう。はっきり復元は不可能と言っているわけではありませんが、実際は復元は不可能と同じ意味です。こうした状況があるにも関わらず、まだ見込みがあると思い込んでアプローチを続けるのはよくありません。ストーカーと間違えられ問題に発展する可能性があります。一見不可解な言動であっても、何らかのメッセージが隠されている可能性があります。相手の言動の意味を読んで復元は不可能というサインに気づきましょう。復元は不可能というサインに気づく。復元の可能性を高める30の方法。その23。何もしないで復元できた事例もある。世の中には羨ましい復元の体験談があります。何もしないで復元できたという事例です。別れてから復元したくなったが、最初から諦めていて何も行動しなかった。ところが数ヶ月後、急に相手から呼び戻したいという連絡があって復元できてしまった。たまたま相手も同じ気持ちで、たまたま相手からアプローチしてくれたので、自分は何もする必要がありませんでした。少なからず何もしないで復元できたという体験談が存在するのは事実です。復元を願う人にとって羨ましく思うでしょう。こんな事例を見聞きすると、こう思うかもしれません。何もしないことが復元成功のコツではないかと。しかし、これは誤解です。この場合、たまたま相手から連絡があったらよかっただけのこと。相手から連絡がなかったかもしれません。相手から連絡がなければそのまま復元もできなかったでしょう。あくまで運が良かったにすぎないと考えた方がいい事例です。何もしないで復元できた事例があるとはいえ、自分の復元ではきちんと行動することが大切です。一般的な復元は自分の意思で積極的に進めるもの。復元したくなれば自分の正直な気持ちに従って行動するのが一番です。運や偶然に任せるのは自分がやるべきことをやってからです。何もしないで復元できたケースがあっても、自分の場合はきちんと行動するようにする。復元の可能性を高める30の方法。その14。久しぶりに会うときはイメージチェンジをしておくと効果的。久しぶりに戻ることがあるときはイメージチェンジをしておくと効果的です。もちろん以前と同じ雰囲気であるのも悪くありません。普通に相変わらずだねという会話から始まるでしょう。以前と変わっていない様子に相手はほっと安心してくれるでしょう。しかし何も変わっていない様子は悪くありませんがよくもありません。何も変わっていない印象を与えると復元の話もなかなか説得力がありません。同じままという印象が前提にあると言葉の真実には十分伝わらない可能性があります。そこで心がけたようなイメージチェンジです。髪型、メイク、服装、アクセサリー、以前とは少し違った雰囲気を出してみましょう。生まれ変わったかのように明るい雰囲気でイメージチェンジをするのがポイントです。すると相手は雰囲気が変わったな、前より良くなっているという印象を受けるでしょう。外見も変えるだけですが、やはり人間は見た目から受ける印象が大きい。イメージチェンジをすることでポジティブな印象を与えることができます。最初に変わったという印象を与えておくと、復元の話を持ち出した時も真実に増すのです。イメージチェンジによって自信がついたり気持ちが明るくなったりすると復元にも好影響。必須ではありませんが、余裕があれば心がけておくといいでしょう。久しぶりに会うときは少し明るくイメージチェンジをしておく。復元の可能性を高める30の方法。その15。復元したい人とお金を貸したりは NG。 復元ではお金を貸したりに要注意です。久しぶりに元恋人と連絡を取り始めて仲良くなるとお金の相談をされることがあるかもしれません。よくあるのがお金を貸してほしいという相談です。好きな人が困っているならできるだけ助けたいと思う。しかも復元しかけているとますます断りにくい。少しがいないかなと思って油断しそうになりますが、冷静になりたい場面です。お金を貸したりまつわるトラブルは後を絶ちません。いくら復元したい相手からお願いとはいえ、お金に関する相談は特に注意が必要です。もちろん単純数1本くらいの小さな金額ならまだいいのですが、大きな金額は危険が潜んでいます。相手のお金に困っているのはお金の管理能力がない証拠。お金を貸しても返してもらえるかどうか疑わしいでしょう。お金を貸したりの怖いところは返してくれないとき、相手との関係まで悪くなってしまうことです。借金は貸した方は覚えていても借りた方はすぐ忘れるもの。なかなか貸したお金を返してもらえないと相手の信頼を失います。相手の金を持ってお金を貸しても結果として復元の妨げになります。最悪の場合、縁が切れてしまうこともあります。復元したい人とお金を貸したりは小さな金額を除いて控えること。当然ですが、あなたから借金のお願いをするのもよくありません。借金でもめると確実に復元にも悪影響です。本当に復元を成功させたいからこそお金を貸したりは厳禁です。復元したい人とお金を貸したりは小さな金額を除いて控える。復元の可能性を高める30の方法。その16。思いを上手に活用して復元につなげよう。復元したい人とお金を貸したりはいけません。借金問題が起きると人間関係は悪化させます。最悪の場合、縁が切れる可能性もあり、復元どころではなくなります。しかし、借金はいけませんが、おごりなら OK です。借金とおごりは似ていますが違います。借金は手持ちのお金がなくて借りることであり、返済義務があります。おごりは相手のために振る舞うことであり、返済義務はありません。どちらもお金が絡んでいますが、別々と考えた方がいいでしょう。そのため、復元で借金はいけなくてもおごりなら OK です。むしろおごりはどんどん積極的にした方がいいでしょう。例えば、食事をおごったときは今度はおごってねという約束ができるでしょう。逆に相手におごってもらったときは今度は私がごちそうするねという約束ができます。いずれも次に会う約束ができるので、相手の配慮や優しさも伝わるため、復元に好都合です。女性の方が使いやすいセリフですが、男性でもやんまり言えば不自然ではありません。まさしく次につながるお金の使い方と言っていいでしょう。賢くお金を使えば復元の可能性を高められるのです。おごったりおごられたりして次に会う約束をする。復元の可能性を高める30の方法。その27。記念日にプレゼントを送ってみませんか。相手の大切な記念日にプレゼントを送ってみませんか。例えば、誕生日です。自分が生まれた日は誰にとっても大切な記念日です。そんな日にわざわざ祝ってくれる人は、一人は印象深くなるでしょう。その他バレンタインでホワイトでクリスマスなどの記念日も要チェックです。もし相手が職場で昇進したなら昇進祝いを送るのも良いアイデアです。誰かに祝ってもらえると認められたと思い喜んでくれるはずです。物ですなんて人と思うかもしれませんが誤解です。もちろん見返りを求めたプレゼントはよくありませんが、この場合は違います。あくまで純粋に記念日を祝う気持ちならプレゼントをもらって嫌な気持ちになる人はいないでしょう。小さな配慮ですがわざわざプレゼントを添えて祝ってくれる人がいるとやはり嬉しく感じるもの。配慮が細かいな。私の気持ちをよく分かっているな。記念日に前を行動すればぐっと相手の心を引き寄せられるはずです。もし余裕があればプレゼントに手書きの手紙を添えるとさらに好感度が上がります。日頃の感謝の気持ちをすると喜んでもらえるでしょう。状況が許せばさりげなく復元を望み出してみるのも悪くありません。相手はあなたのことを考えずにはいられなくなるでしょう。相手の記念日にプレゼントを送ってみる。復元の可能性を高める30の方法。その28。時間が経って復元したい気持ちが冷めたらその程度。時間が経つにつれて復元したい気持ちが冷めることがあります。最初は復元したい気持ちが満々だった。ところが時間が経つにつれて熱意も良くなり悪くなり復元しなくてもいいかなと思い始める。こうならやる気のあるうちに行動しておけばよかったかなと思うかもしれません。確かにやる気は生物ですから気持ちが熱いうちに行動する考えも一理あります。しかし復元の場合は違います。時間が経ったくらいで復元したい気持ちが冷めたらそれで良かったと考えましょう。結局のところ復元したい気持ちはその程度しかなかったとわかるからです。本当に復元したければ時間が経っても気持ちの大きさは変わりません。むしろ時間が経てば経つほど復元したい気持ちが強くなる傾向があります。復元は後悔な時期になっているため時間が気持ちを高める要因になります。時間が経ったくらいで復元したい気持ちが冷めたらそれは勢いや勘違いだった可能性が高い。復元したい気持ちが中途半端なままアプローチしても相手は迷惑でしょう。仮に復元できたとしても相手の愛情が弱ければ再び別れる可能性が高い。見方を変えれば思考を切り替えるチャンスでもあります。元恋人を忘れられなくて苦しむ人が多い中、自然な状態で忘れることができています。復元の考えはなかったことにして次の道に向けて歩き始めるといいでしょう。時間が経つにつれて復元したい気持ちがなくなればそのまま諦め新しい道に歩み始める。復元の可能性を高める30の方法。その19。復元しかけているとき突然音信不通になる理由とは。復元しかけているとき突然音信不通になることがあります。いくら電話やメールをしても連絡が取れない。 期待が高まっている中でのトラブルは、特に不安が大きくなるところでしょう。不安に仕立てているとき、突然音信不通になるのは次のような可能性が考えられます。可能性1、相手の環境に大きな変化があった。まず考えられる可能性としては、相手の環境に大きな変化があったことです。大きな怪我や病気で緊急入院になった。家族に一大事があり、連絡する余裕がなくなった。何かの事件に巻き込まれた。可能性2、不安は不可能というサイン。不安に仕立てていたというのは自分の勘違いだったのかもしれません。不安に仕立てていると思っているのは自分だけで、相手はそう思っておらず、むしろ迷惑だった可能性もあります。手応えが良さそうでも、実際は変にということもあります。相手が不安は無理と決断した場合、完全に振り切るため、突然音信不通になることがあります。可能性3、第三者からの提言があった。相手が誰かに不安の相談をしていた場合、その人が不安をやめた方がいいと提言することがあります。特に別れた理由が浮気、ギャンブル、金銭問題などの場合、不安に反対する声がよく聞かれます。第三者からの勧めで不安に反対された結果、突然音信不通になる場合があります。可能性4、実は相手に複雑な恋事情があった。新しい恋人ができた。実は他に本命の人がいた。実は二股をされていて別の人と結婚することになった。どれもあまり考えたくない可能性ですが、ゼロではありません。不安に仕掛けていたのはあなたをキープとして扱っていたせいかもしれません。不安に仕掛けた時、相手の不審な行動に心当たりがあれば可能性はあるでしょう。さて、連絡が取れない限り、どの可能性も考えられるため、なかなか結論も出せません。不測の事態が起こっても慌てないこと。正確な事情は不明ですが、こちらとしては連絡をしてほしいというメッセージを残してますしかありません。不安に仕掛けていた時、急に音信不通になる可能性を把握する。不安の可能性を高める30の方法。その30、諦めてから不安できることもある。不安の体験談では面白い成功談も見かけることがあります。不安を諦めたら不安できたという成功談です。普通は不安を諦めれば成功できるはずがないと思います。にもかかわらず、成功談には不安を諦めたら不安できたというケースが少なからずあります。なぜ不安を諦めたら不安できたのか。体験談によると、諦めた後に漂う的な雰囲気がプラスに作用したようです。不安を成功させるためにはアプローチが必要です。できるだけ強引にならないように相手の立場を考えながら自然に近づいていくことが大切です。しかし、実際は頭ではガツガツしてはいけないと分かっていても、アプローチである限り腰の雰囲気が出やすい。不安に向かって一直線になっているときは、イライラした雰囲気も出やすい。その様子が相手に圧迫感を与え、かえって不安を妨げることがあります。しかし、完全に不安を諦めると、アプローチが当たりとなります。イライラした様子もなくなり、自然な状態になる。すると、相手はどうしたのだろうと、急に連絡が来なくなったことが気になり始めます。不安を諦めたことが、結果として相手の恐怖効果になっていることもあります。その結果、二人の間に適度な雰囲気ができ、不安できることがあるようです。欲張りをやめた方が自然な雰囲気が出るのでしょう。諦めたから可能性もゼロになるとは限りません。不安を諦めたからも可能性はわずかに残っているのです。不安を諦めた後にもわずかな可能性を信じる。不安の可能性を高める30の方法。まとめ。その1、不安は普通の恋愛と違うという点を理解しておく。その2、不安のきっかけは自動的に待つのではなく積極的に作っていく。その3、不安ならや不安探査から得られる情報は正解ではなくヒントとして受け止める。その4、不安したくなりやすいよその情報を把握する。その5、体験談は全て真実と考えるのではなく8割くらいが真実と考える。その6、不安の最大の見方は時間であることに気づく。その7、不安で何をしていたかわからなくなった時はひとまず自分磨きをする。その8、不安で自分磨きをするデメリットを把握する。その9、不安に年齢は関係ないことに気づく。その10、見えや体裁を理由に不安しない。その11、冷却期間は時々連絡を取り合うのではなく完全に連絡を取らないようにする。その12、悪口を言う癖を改め褒める習慣を身につける。その13、相手が良く行く場所があれば自分も用事があるとき積極的に利用する。その14、余裕があれば待ち伏せて偶然を装って再会を促す。その15、自分を理解してほしいではなく相手を理解するという姿勢になる。その16、不安のアプローチを始めれば半年以内を目安に結論を出す。その17、相手からの手応えが悪くてもポジティブに考え楽しむ姿勢を心がける。その18、物理的な距離を近づける話を持ち出して不安の成功率を高める。その19、不安はありえないと言われても可能性はまだ残っていると考える。その20、私のことを愛してるではなく好きです愛していますと伝える。その21、さりげなく会話に覚えているよ前々だったよねというフレーズを含める。その22、不安は不可能というサインに気づく。その23、何もしないで不安できたケースがあっても自分の場合はきちんと行動するようにする。その24、久しぶりに会うときは少し明るくイメージチェンジをしておく。その25、不安したい人とお金を貸したりは小さな金額を除いて控える。その26、踊ったり踊られたりして次には約束をする。その27、相手の記念日にプレゼントを送ってみる。その28、時間が経つにつれて不安したい気持ちがなくなればそのまま諦め新しい道に歩み始める。その29、不安仕掛けていたとき急に音信不通になる可能性を把握する。その30、不安を諦めた後もわずかな可能性を信じる。